先週もね、ちょっ
はい。
とコロナ発症したウムさんの、
はい。
発症から入院まで
うん。
の話、ちょっとね、聞かせてもらいましたけど、
はい。
今週はその続きで、
はい。
お話いろいろ聞きたいと思います。まず
はい。
先週のちょっとおさらいね、
はい。
この番組を収録してた今
うん。うん。
年の初めの、その1月の
13
13
日。
日、
はい。
収録後に、
うん。
ちょっと具合が悪いっていうので、
う
病院で検査したところ、1
ん。
月14日に、コ
うん。うん。
ロナ陽性っていう
は
の
い。
になって、
はい。
そこから自宅療養していたが、胸が圧迫される感じとか、
うん。
39度5分を超える
うん。
熱が出たりとか、具合が悪くなってきて、で保
うんうんうん。うん。
健所からそのタイミングで電話があり、1月の22日に入院が決まったというところ
は
ま
い。
で、
そう
先週
です。
聞かせてもらったんですけど、
はい、そうです、そうです。
入院が決まって、なんかラッキーなことに、すぐ入院先、
そうですね。入院の
たんです
申請をして、
か？
ちょっと待つかもしれませんよって言われたんですけど、割とすぐに入院先が決まりました。で、これは、後からわかるんですけど、僕は、広尾病院っていう、病院に入院したんですが、ここがコロナ専用のこうなんか病院になるっていうのが2月1日からなんですけど、本来だったら。でもちょっと前倒しでそこをちょっと開けた、このご時世だから開けたのかもしれなくて、まあそこの空いたところに僕がポコッと入ったという形になるんですね。
広尾病院ってさ、広尾の交差点のとこにあるあれだよね。俺いつもさ、この番組の収録スタジオでやってた時とか、必ず広尾病院の前通って。
そこです。
いつから入院したんですか？
まずそこになりますと言われて、ただ、それがだから、前倒して空いたかどうかからかわかんないけど、結構過酷なんですよ。入院条件っていうか、状況、環境が。で、それでもいいですかって言われて、で、まあ別にもう待っててもしょうがないから、いいですって言ったんですけど、どういうふうにその状況が過酷かというと、相部屋です。全員コロナ患者の相部屋に通されますと。
そういうのってさ、
はい。
なんかニュース見てると、個室でホテルとか隔離された状態でって思ってたんですけど、
そう、違うんですよ。
陽性の方が他にもいらっしゃるところに、相部屋なんだ。
たまたまその慈広病院を開放させたから、間に合わなくてなのかもしれないですけど、4人部屋かな、4人部屋なんですけど、実質3人しかいなくて、まだ入ってんのは。で、その中に入ったらもう終わるまで一切出れないと。
終わるまでってどういうこと？
菌が抜けるまで部屋から一歩も出れませんという。
は
で、お風呂も入れませんし、シャワーも浴びられません。トイレはベッドの横に簡易トイレがありますと。その、なんていうの、椅子の真ん中に穴が開いてて、そこに黒いビニール袋をつけて、で、そこでやってくださいと。で、隣とのベッドの仕切りはカーテンだけなんで、で、そういうもうトイレとかももうないようなところだけどいいですかって言われて、ひょっとしてそれを断ってる人もいるのかもしれないですけど、世の中的には。だからまた入れないとかいうのも、もっといいとこ入りたいから入れないって思ってる人もいるのかもしれないんですけど、もう僕はもうそこでいいですって言って、結構きついなと思ったんですけど、だからその時に必要な、タオルだとか、そのウェットティッシュ、体拭く用の、だとかそういうものを用意して、したら民間の、搬送の車が来ますんでと。で、家の前で待ってたらその車が来たんで、そいつに乗せられて広尾病院に行ったと。
それさ、今ちょっと気になったのは、自分の私服というか、まあ着替えとか持っていくわけですよね。一応動けるのは動けたんだね、ウムさん、その時は。
そうですね。ちょっとほのかに熱ありましたけど、まあ動けるぐらいであの、あ、体力はありましたね、まだね。
ああ、そうなんだ、すごいね。それで入院搬送車で、
途中なんか老人ホーム寄って一人おじいさんピックアップして、なんかいろいろ言われるんですよ、その保健所から。まずそういう過酷な条件の入室 入院ですけどいいですかっていうので、いいですと。で、これいいって言ったら、もう出たいって言っても出れないですからねみたいなことも結構言われて、いいですいいですっつって、で途中病院に行くまでに一人ピックアップしていきますけどいいですかって言われて、いいですいいですって言って途中でじいさん乗ってきて
その方もコロナ
多分そうだと思う
よね。だから
うんうん、でじいさん寝たきりで来たからさ、ベッドでさ、もう真横にじいさんの顔があって、じいさんなんかうなってる横で、俺こう普通に着席しながら運ばれていくと病院までね。
はいはいはい。
で病院着いて、うん、でそこから診察が始まって、
うん、
レントゲン CT、血液検査、いろんなことをやりまして、
うん、
まあ僕はその結果結構肺炎やばいですよと、
うん、
CT で、で血液の値が結構やばいと、肝臓とかもそういうとこも悪い数値出てる、まあ、それが倦怠感の理由だったのかもしれないですけど、
ああなるほどね、
そういうのがすごい全体的に良くないんでっつって、うん、
はいはい、
でなんかアビガンを投与されて、
うん
うん、であとなんかね、急に人工呼吸しますけどとか、なんか ICU 入る可能性ありますけどっていうのに、なんか一応なんか許諾、
はい、
そういうことになった時にやりますけどいいですかみたいなことを言われて、サインはしないんだけどいいですっていうことを、
うんう
ん、なんかそういうやり取りだとかがあって、
うん、
で1時間後ぐらいに病室に入ってって形でしたね、その後ね。でそこからもうずっと薬飲んで寝てるだけでしたけど、
入院前は9度5分の熱が出たりとか、
うん、はい、
でね、胸の圧迫感みたいな、まあ、苦しかったって言ってたじゃないですか、
うん、はいはいはい、
その診察受けてアビガン投与された後っていうのはどういう症状になってったんですか？
ね、それが時系列的に言うと21日の夕方じゃないですか、
うん、
でそっから23日になったらもう一切熱は出なくなって。
でもアビガンは毎日飲み続けるの？
アビガンはね25日まで飲み続けましたけど、朝と晩ね、
あ、
量は減ってきましたね。
あ、薬の量変えるんだ。
うん、途中で熱があんま出なくなってから減っていって、
うん、
でお医者さんが言うには、
うん、
アビガンってそこまで急激にその肺炎を炎症を抑えたりだとかする薬ではないそうなんですよ、どうやら。
はあ、はあ、
結局それをコロナ対処法の薬がないんで、
うんうん、
自分の免疫力を高めてコロナをやっつけるしかないんだって、
うん、今のところね。
そう、
うん、
でそれのちょっと手助けになるところがアビガンはあるというぐらいらしいんですよ。だ大量に飲んでたとしてもそこまで劇的に変わんないかもしれなくて、僕の場合は自宅療養している39度ぐらいの時が実は ものすごいピークで、
うん、
で入院する直前ぐらいにもうちょっとピークをさ、うん、下り坂になってたと。でもうそこからは自己治癒力で治す力も出てきている時にたまたまアビガンを飲んで、うまいことそのタイミングが重なって治癒力も上がっている、免疫力も上がってたから、うん、結構両方の効果で熱が急に出なくなったんじゃないのかって言われて、あ、そうなのかもしれないですねって話になったんですけど、
うんうんうん、
結局そこからも熱は出なかったですね、ずっとね。
で退院はいつ退院したんですか？
で26日、22から入って、ね、うん、24
日間か。
そう、
退院しましょうっていうのはまあお医者さんの判断だと思うんですけど、
うん、
その時ってなんか PCR とか何かの検査を受けて判断するんですか？
うん、それがねないんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、3日間熱出なくて、
はい、
症状も出なかったら、
はい、
レントゲンは俺撮ってたんですよ、肺炎だったから。
はい、
でもその効果を特に聞いたわけでもないと、うんうん、単純に熱だけ下がったから、
はいはい、
もういいよっていう検査もしてもらえなくて、
うんうん、
本当に完全な陰性になってるかどうかも分かんないけど、もう喉に放たれるみたいな感じですね、うん、
でも1月の14日発症、うん、陽性が判明して、
はいはい、うん、
でも24日の時点でもう熱下がってた、10日経って ってるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
で僕が聞いた話だとそのもう10日以上経つと人に感染させるウイルス感染力がもう弱まってるっていう、
うんうんうん、それもあるからみたいですね。
そうですよね、おそらくは、うんうんうん、ウームさん本人ももう熱下がって、まあ、体力もある程度、
はいはいはい、
退院できるぐらいまで回復しているであろうというお医者さんの判断で、
うんうんうん
うん、まあ、26日に退院したんだ、
はい、そうです。
退院するときって何か手続きあんの？
もう何にもないですね。サインもしてないよ多分。
うん、お疲れしたみたいな。
そうそうそう。よかったですねって言われて、でどうやって帰るんですかって聞いたら、いやもう別にさっき川口くんに言った通り菌がもうないから、体に人にうつさないから、
うんうんうん、
もう別に一般の電車乗って帰ってくれっていう感じで、
うん、
自分で疲れてたら家とかで休んだ方がいいけど、もう健常者というか、あの普通の人と変わらない生活をしていいっていう感じで野に放たれた感じですね、
うん、なんかこう振り返ってみて、
うん、
10日間っていうかね、
はいはい、
12、3日、
うんうんうん、
コロナになって一番こう大変だったことって何ですか？うん、
自宅時代入院時代を分けて話すと、まあ自宅時代はとにかくもう身体的な辛さ、
あ、倦怠感って先週言ってましたよね。
そう、熱、はい、倦怠感、
うんうん、
しんどい、もうほんと動きたくない、動けない、
うんうん、
っていう前半戦はそれです。
うーん、
で後半戦入院した時は、
うんうん、
やっぱもう部屋から出れない、
うん、
お風呂も入れない、トイレもあってないような感じ、うん、もうその病室はもう僕はたもう50後半ぐらいのおじさんと70ぐらいのおじさんと同じ部屋だったんですけど、
はい、
もうなんかもうおっさんのうめき声と、
あ、もう苦しいからね、
そう、苦も出してるのかもしれないけど、そのうめき声、
うんうん、
寝言とも言えないなんかそういううわーっていうような声、あと、うんうんうん、ところ構わず放出されるおなら、鼻詰まってるからもう全然匂いはないんですけど、そのカオスの病室から出たいっていうのが、
うんうんうん、
その頃は体はだいぶ楽になってるんで、
はい、
もうほんと一刻も早くあの風呂に入りたいとかっていう。
なるほどね。
最初の方は もちろん病院に入って
安心ですよね、
うん、安心だと思うんだけど、もう安心度がもう増えてくると、
うんうんうん、
早く 出たいなっていう風になってったっていうのが、やっぱこの前半後半分けて辛かった部分ですね。
あの病室って換気ってどうなってんですか？
一応窓はあるんで、
はい、
1日 2,3 回だけ看護婦さん来るんですよ、はい、まあ、検温とか検診とかするご飯の前に毎回あるんで、
はい、
その時に看護婦さん来て、
うん、
熱測ってる時とかにちょっと窓を開けてくれたりだとか、
うんうんうん、
で少し換気はします。
あ、でもそれぐらいなんですね。
そうです、そうそうそうそうそう。
でちなみにその検温してくれる看護婦さんってどんな服装で来るんですか？
もうフル装備っすよ。マスクしてその上にフェイスガードをして、
はい、
でビニールのこの
ヘアキャップ、
ヘアキャップ、
はい、
で白衣の上に二重にこうなんかビニールの羽織物、
はい、
みんなにしてて、
はい、
で物の受け渡しとかも基本的に、まあ、患者と触れないですから、
はい、
あの入り口のところに棚があって、そこで物の受領と返却をするっていう感じで、
あ、なるほど、
うん、なんか持ってきてもらう時も、無屋敷さん持ってきましたよっつって置いて、その人が出てってから俺が取りに行くみたいな。そうそうそう、
極力もう接触互いにしない
っていう
システムになってるんですね。
いや、
なんか退院してさ、
うん、
LINE もらってさ、味の濃いものを食べたいって言ってたじゃないですか。
うんうんうんうん、
病院食どうだったんですか？
最初はね、美味しかったんですけど、
うん、
自分が元気になってくると元気なもんでね、物足りなくなってきますね、本当ね。
何食べたの退院後？その味の濃いもの食べたいって言ってた後。
恵比寿の何でもないラーメン屋に行きましたよ、本当に。
花月
名前も忘れちゃったけど、
恵比寿といえば花月、ね、思い出の花月、花月
そしたらさ、隣のさ、
うんうん、
サラリーマンみたいな人がいて、隣のカウンター席だったんだけど、うん、
はい、
でその人たちがラーメン食いながら、
うん、
いや実際こんなにコロナ東京でいっぱい出てきてっけどさとか言って、
うん、
俺まだ見たことないんだよな、なってるやつとかいうのを俺の横 言ってて、
うん、
俺って俺は思ったけど、その時にいるよここにって言おうと思ったけど
っていう状況がいっぱい本当はあるってことですよね。
そうそうそう、世の中にね、
要はさ、うん、治ったウムさんみたいな幸運にも元気にまた日常生活に戻ってこられた方も実はたくさんいて、はい、
う
ん、
そうそうそうそう、
ってことですよね。いやーすごい勉強になりましたよ選手。
いや本当にね、まだまだ結構面白い話したいことありますけど、本当
にコーナー化してこいよ久しぶりこれ多分リスナーの人も相当参考になったんじゃないですか。
いや結構僕ねツイッターだとかいろんなところでね、やっぱね未知の病気なんでね、例を挙げてった方がいいなと思ったんで、
はいはい、
情報公開してったんですけど、
はいはい、
日記のようにして、
うんうんうん、
ね、それをやっぱね、参考になりましたっていう声がすごい多かったです、本当に。
なるほど、
うんうん、
だからあれじゃないですか、この番組今日聞いてくれた人ウムさんのツイッターさアカウントフォローしてもらえたらそれ読めるもんね、うん、
読みます読みます。でその入院の状況とかも詳しく書きましたんで、それも見てもらえれば、はい、
見るわ、
うん、すいません長々とお時間いただきましたけれども、
はい、いやいやいや
無事復帰しましたんで
ね、よかったっすよ。いやでもこれ気をつけようがないっていうことなんですかね、ウムさんのその練習の収録終わった後どこでかかったんだろうねって話しましたけど、うん、結局わからないですもんね。
そう、わかんないですよ本当に、
うん、別に大人数で会食したわけじゃなし、飲み会やったわけじゃなし、うん、要はガイドラインにこう沿ってたような生活をほぼほぼしていても、
うん、
まあなってしまったという。
あとさ、そのなんていうの、あれがさ潜伏期間とかもやっぱまだ分かんない部分もあるじゃないですか。
なるほど。
で僕結局その今年に入ってからの事例を遡ってしかいないですけど、
はい、
20日間潜伏期間があるってなっちゃったりすると去年の年末のこととかも関わってきますと、
うん、
そうなってくると行動範囲も変わってくるし、
うん、
僕年末ちょっとライブみたいなこともあったりとかしたんで、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうとこでゲットしちゃったのかなってのもあるし、だから分かんないです本当ね。いや本当でも本当ね参考になるとこ参考にして気をつけていただければと思います、
うん、みんなで気をつけていただきたいなと思います。
はい。